皆さんこんばんは、火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティの中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。ラジオカフェシンクタンクジャーナルの目的は、世界の中の京都を見つめて、京都からですね、我々その思いを世界グローバルに発信しようという番組で、京都のリスナーの人のみならず、世界中の方がインターネットを通じてこのシンクタンクジャーナルの我々の思いを、聞いていただくという、そういう番組でございます。本日のゲストは、不動武さんです。
はい、不動武です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。不動さんは今、本屋さんに平積みされている東方出版から出た、はい、空手仙人岸信行、はい、枕にキノコが入るまで泣け、はい、という本を、はい、書かれた方です。
はい、どうぞ今日はよろしくお願いします。
は
い、
今日はシンクタンクジャーナルの空手で岸信行先生という方は、ニューヨークで極真空手の道場を20年ぐらい持たれて、今日本に帰ってこられた。
そうですね。岸信行先生は極真空手の創始者である大山増達先生の内弟子としてですね、活躍されて、22歳の時に台湾に渡られて、今度25歳の時にニューヨークのマンハッタンですね、マンハッタン支部長としてですね、指導を始められて、それから何年か極真会館として、その後独立されてですね、騎士道場として、ニューヨークで、指導に当てられて、マフィアであるとか、チンピラであるとか、それから一般の弁護士会計士もそうですけども、さまざまなこの人間を相手にですね、体を張った命を張った教育を、してこられた方です。
僕もずっと海外で生活して、特に思い出っていうのはアフリカにいる時に空手キッズという映画がちょっと話題になったんですね。
はい、
でアフリカの子どもたちもみんな、日本人といえば空手道みたいな話があって、で何も武器がなかったも空手の格好するだけで向こうが尊敬してくれたという、そういうことがあったんですけど、
はい、それはペルーであるとかチリであるとか、そういったところでもそうなんですけれども、空手は大変リスペクトされているというか、日本の文化としてですね、ある意味その空手家というのは、国際人の代表ではないかなと、そう思って、いる次第です。
日本の外交も何か知らないけど、だんだんこう軟弱になってきたというか、
そうですね、
弱くなってきた感じを、受けるんですけれども、その点岸信行先生が、台湾ニューヨーク、特にニューヨークでこう、ご指導された、それをちょっと本、ご本の中でですね、拝読させていただきまして、それこそ日本の外交たるものをですね、プーチン大統領が柔道の黒帯であると、同じようにこう、空手道的なですね、日本の精神的な面が外交安全保障に反映されればいいなと思うんですけどね。
もうそれはもうその通りですね。今欧米崇拝であるとか、それから欧米化とかこういろいろ言われますけれども、空手、それから武道ですね、これはもう日本の冠たる文化であって、また精神であって、これはもう岸信行先生もそうですけれども、海外から見れば、また海外に行けば、いかにその日本の文化としてですね、その日本が認められているか、だから日本人がその外国におもねなくてもですね、日本国が、また日本人が自分というものをこうしっかりと軸を持つことによってですね、認められていくのであってですね、何もこの西洋になびくとか欧米になびくとか、そういう必要はないですね。そう思います。
この本を読ませていただいて、例えば100年以上前に、武士道という本が二戸稲造の、英語で、出版、されたと、その時に日本には宗教観がないということをですね、海外で言われて、で武士道というのを日本のこう宗教観のような形でね、したのが二戸稲造先生であって、岸信行先生は空手というのをですね、日本にはこう宗教観というよりか、なんとかどうというかね、
そうですね、
それをね、自分のこう実力ってというか実践を持って、示された方かなというふうに思うんですけども、
もうそれはおっしゃる通りですね。 宗教というものよりはこの生きていく上の義であるとか誠であるとか、まあ、この義であるとかそれから誠ですね、あのフェイスフルというか、うん、まあ、そういうことが尊ばれない国というのは私ないと思うんですね、うん、ですからあの今は亡き極真会館 の大山正達先生がおっしゃったように空手は信条 国教宗教文化すべてを超えると、まあ、あのまさしくこの本の中で、まあ、岸信行先生が言っておられるようにですね、うん、誠の道人の道に沿って、生きていく、まあ、それが空手道であると。で、まあ、あの先日も岸先生と、まあ、電話で話をしていたんですけれども、最近はどうもその肉体に合わせて、精神が引きずられていると、うん、本当は精神という支柱をきっちりと立ててですね、精神が向上する方向に向けて肉体を鍛錬していかないといけない、それがその逆方向になっていく、うん、で精神が崩れれば、まあ、全ては崩れてしまうと、うん、まあ、それが今までですね、この、まあ、今100年に一度の不況と言われてますけれども、まあ、今までこの肉体に合わせて、精神が堕落していった結果がこの100年に一度と言われる不況であり、また、まあ、本の中にも書かせていただきましたけど現代幕府の崩壊という、うん、状態であろうと思いますね。まあ、今、まあ、あの空手というとそのもう闘争的なものとか格闘技、的なものと捉えられがちでありますけれども、まあ、実はあの岸先生が言うように武道というのはあの和道であると、和を取りなすものであると、う
ん、武道さん自身も空手をずっとされてるんですか。
はいはい、そうですね、これはもう下手の横好きで、まあ、やってもやってもなかなかというところですけれども、もう長くなりますし、うん、若い人たちに相手していただいてですね、バチバチと、叩き合いして いただいております。
はい、うん、空手のみならずあの K-1 の武蔵さんですか、はいはい、と結構ね、なんか、そうですね、友達なんですか。
武蔵選手はもともと空手の聖堂会館ですし、うん、その、まあ、ご実弟であるあの友選手ですね、うん、第9代全日本キックボクシングミドル級チャンピオン、まあ、この格闘技の天才のご兄弟ともですね、もう本当に、ファミリーと呼んでいただいて、まあ、仲良くさせていただいて、うん、まあ、私自身は本当に空手は下手の横好きで弱いんですけれども、まあ、世界的に格闘技家の方とかですね、武道家の方とはなぜか縁がございまして、うん、まあ、それで、まあ、弱いけれども、まあ、強い人のことをですね、武道の達人精神のことをですね、お伝えしようと思って、まあ、それで私はこのペンの方を取ってるんです
よ、ね、ペンの方、文筆業の本なんですけど、そうですね、いろんな本出されてるんですか。
まあでもあの武道、格闘技、それから、まあ、歴史関係、まあ、そういったことが中心ですね、私は。はい、
あのちょっと本のですね、はい、僕の本を拝読させていただいて、はい、今本当平積みされてるっていうか、
そうですね、
あの4月頃に出版された
んですね。そうですね、4月の半ばに出て今でも、
まあ、4ヶ月近くですね。
そうですね、あの大きな書店では、まあ、平積みであったりこう表紙を表に向けて免震状態というんですけど、まあ、そういう状態が続いてるん
ですね。この手の本で、はい、結構それほど売れるっていうのはどうなんですか。日本がやはりそういうね、
はい、
まあ、現実とこの理想のギャップがあって、
はい、
現実はね、こう空手とか、はい、あるいはその、まあ、精神的なハードのパワーっていうのがね、だんだん低下してきたと、
はい、
だからもう一度それを復活させようと、というような、そういう、
そうだと思いますね、うん、今回、まあ、非常にこう空手をやってる人だけではなくて起業家の方とかあの一般の方々ですね、空手をやっていない方々もあの大勢の方々があのご購入くださってるということで、あの今日本はそれにその精神、日本がもともと持っている精神ですね、うん、これの必要性に気づき始めているというか非常に欲していると、
うん、
でもこれは実はあの日本だけではなくてですね、
うん、
欧米ですね、欧米自体がこの日本からものすごくこの武道というものを学んでいるんですね、うん、ですからあのこれはもう必要とされている時期であればこそ、まあ、大勢の方々に求めていただいているんだと、まあ、こう思います。うん、岸
先生がいかに強いかということをね、
はい、
ちょっとその辺ちょっとあの
そうですね、まあ、あの実力的に強いということは、まあ、もちろんなんですけれども、まあ、マンハッタンでですね、もうマフィアだチンピラだ殺人犯だそういう人たちとの実践をですね、もう30度以上くぐり抜けて、
実践って言ったらあの当時の、はい、 マンハッタンって言ったら、まあ、うん、ね、大体ピストルとか、ね、ナイフとかね、
そうですね、
まあ、そういう、こう、はい、要するに殺し屋とかもたくさんいて、
で、
素手の空手で、はい、そういう人間と、こう、はい、ね、なんていうんですかね、
はい、
こう、対決できるかって言ったら、向こうはもう、はい、引き金引いたら一発ですからね。
そうですね、そうです。うん、はい。ですからやっぱりそこのところの駆け引きとかですね、うん、実際にそのピストルまで行かなくてもですね、あの刃物を抜かれただけでも相当怖いわけであって、うんうん、これはまたあの大会やトーナメント、プロのリングというのもまた素晴らしいことなんですけれども、それとはまた違った緊迫感、切羽詰まった状態というのがあって、まあ、そこのところがもう、まあ、切り抜けてきた方ですね。
極真空手の中でも超エリートで、はい、でね、大山マスター先生の、はい、まあ、一番弟子ですか、
まあ、内弟子ですね、
内弟子になられて、そしてこう海外のその極真空手の、
はい、
その開拓ということの一応先鋒ということで ね、
そういうことですね、
行かれたんですっていうのは、いかにその日本の空手が強いということを示すためには、相手の強い人間と同情破りなので実戦でね、はい、
そうですね、
だから理屈でなくって実戦で勝たなければ相手に尊敬されないですね、
はい、そうです、そういうことですね、まさしく大山館長が言われた実証なくんば尊敬されないというところ で、うん、でそしてまだ体張らなきゃいけないで、まあ、大山マスタツ先生も非常に国際的な偉人でありましてですね、まず台湾に行ったのが蒋介石総統の息子と大山マスタツ先生のご縁で、岸先生が行かれたと。で、今度アメリカ行くときは、まあ、まず最初に岸先生の、まあ、先輩に当たる方が行ってらっしゃったんですけれども、まあ、マンハッタンに行かせるとしたら、岸しかないと、
うんうん、
体を張られるのは岸しかないということだと思うんですけれども、そういうその命がけの魂というんですか、そういうことで、まあ、今おっしゃられたように、実証できる、引き下がらない、
その、はい、例えば木とか氷とか、
はい、
こう割る技がありますね、
はい、
それはどのぐらいの凄さなんですか。
そうですね、これは私できればですね、本の中に写真も載ってありますので、うん、そのいかに岸先生が分厚い氷を叩き割るか、それからまた分厚い板を叩き割るか、それからまた裏剣湯飲み割りというんですけども、本当に焼いたですね、うん、熱い日本の湯飲みあるんですけども、これを裏剣でですね、粉砕しますから、うん、まあ、こういったところのシーン、まあ、一応本にも載せてあるので見せていただきたいんですが、見ていただきたいんですけれども、まあ、ものすごい破壊力ですね。
ニューヨーカーがこう感動したシーンとかね、
はい、
特にその逸話とか、
そうですね、やっぱりニューヨークの人、まあ、ニューヨークの岸先生の道場というのはもうとにかく外に見せられないぐらい、もう大変な暴れ方を、まあ、してたらしいんですけども、も
ともと空手というのはニューヨークであったんですか、はいはい、昔から、
まあ、どうでしょうね、まあ、あったのか、まあ、まあ、ちょっと私そこのところは、まあ、詳しいところは分かりませんけれども、まあまあ、ニューヨークのいろいろな人を震撼させて、
うん、
そうですね、あの危険な地域でですね、まあ、大勢な人を相手にして、まあ、振幅せしめた。ですからこういろんな、まあ、今実名は挙げませんけれども、映画の国際的なスターであるとかですね、うん、そういう歌手であるとか、そういったいろんな人がこの岸先生のこのマンハッタンの道場をですね、まあ、表敬訪問している、うん、まあ、これは、まあ、事実ですね、
うん、今日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは文筆家の、不動健さんにスタジオに来ていただきておりまして、それで岸信行という、まあ、これ空手仙人ですね、
はい、
極真空手でニューヨークに行かれて、まあ、大成功された方のお話をしております、この番組は、株式会社トライオンのご協力でお送りしております、いつものようにここで、ブレイクとしてハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。 ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。国連機関に勤めたり、ワシントンのシンクタンクの研究員やったり、まあ、大学で教えたり、いろんなことして世界、中東、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカとずっと20年以上そこで生活してきて、今京都に戻ってきて、京都のど真ん中、三条寺町から、この NPO の、まあ、ラジオカフェ、ナクナ 79.7 メガヘルツの FM を通じて、ナクナっていうのはドントクライですね、通じてこう世界に、京都の思いを発信しようというのがシンクタンクジャーナルです。本日のゲストは、不動健さんで、今日は空手ということで、はい、空手の精神的な面とかですね、あるいは空手のその生き様がいかに日本の、まあ、平和安全保障、平和構築に役立っているかということを聞いております。いかがですか、その観点から見られて。
そうですね、まあまあ、私は、まあ、とんでもなく頭が悪いので、まあ、あまり、難しいことは分かりませんけど、
頭のいい方です。
やっぱり空手というのは、まあまあ、一般的にはこう肉体的な強さが目立つかなと思うんですけども、本当のところを言いますとですね、やっぱり自己実現ですね、もう個性を生きる、まあ、善という字を書くと、端を示すって書きますけれども、うん、もう自分自身を極める、もう個性を生きる、もう昔、大山正人先生が言ったようにですね、奇人変人と言われるぐらいの生き様をしなければ、生きてるうちに入らないと、こう、まあ、岸先生に言われたらしいんですけど、うん、私はもう、まあ、この本を、まあ、書かせていただくまず第一の目的はですね、去年にもうこの2009年の高速不況が来る、これは自殺者が増えるだろうと、うん、この自殺者の命を救わなくちゃいけない、で自分にできることは何か、それはもう岸信行先生の生き方を、うん、少しでも広く世の中に知ってもらうことだと、うんうん、でまあ、いろんな理由でこう自殺する人、まあ、苦しいから死にたいとかですね、生きる気力がないから練炭自殺するとか、こういろいろあると思うんですけど、結局のところもう自分自身という個性に目覚めてないから、他人の目を意識するから、他人に憧れるから、他人の評価を基準にするから、まあ、死にたくなるとか、そういったことが多いと思うんですね。でも、まあ、天命という言葉は天からの命令と、命という字ですけど書かれて、まあ、そういうある意味人間というのは、天という派遣元から地という職場に人として派遣されていてですね、うん、そこで生きること、職業というのは個性だと思うんですね。ですから私、まあ、私も結構いい年になってきましたけれども、これからまあ、若い方々、まだ少年少女の方々に申し上げたいのは、もう人の目気にしないで自分のやりたいことをもう思いっきりやる、うん、もうそんな遠慮なくですね、うん、ただし人としての誠は飛んでですね、そして利己主義にならないで、ただその上でにおいては、人の道にの上においてはもうやりたいことをやったらいいと思うんですね。
その活動において、はい、僕はグローバルの方が面白いと思ってまして、
はい、
まあ、比較っていう、別に比較はしなくていいんですけれども、はい、僕もずっと京都に生まれて世界を見ることによって、別に世界と比較したわけないですけれども、はい、世界を見てますますこう自分の不動、まあ、不動健さんの、はい、まあ、不動っていうんですかね、はい、その武士、僕もずっと剣道とか柔道とかやってきて、
はいはい、
むしろ海外に出て初めてこう武道の良さが理解できて、はいはい、で日本にいてもちろん武道は大事ですけれども、ある意味ではこう、
はい、
比較して自分の内なるやっぱりパワー、自分の天命というんですかね、はいはいはい、それが見えてくるということもあると思うんですけども、
そうです、まあ、世の中がどうであるとか、他人がどうであるとか、
空気を読むとか関係ないですね、
もうそれは関係ないですね、うん、どこまでも自分を発揮する、うん、そして、まあ、何か物を見たら憧れることというのはあるとは思うんですけども、物に憧れる以上に自分の中にある強さとか、自分の中にある個性を、磨くということが、まあ、一番大事なのであって、まあ、例えば、まあ、あれですね、音楽を好きな人であれば、もうその音楽だけをやっていける生活をですね、うん、維持して音楽を清めていく、うん、まあ、昔だったら普通の生活をしなさいと、まあ、親は言うかもしれないけれども、でもじゃあ一体普通って何なんだと、 で素直になりなさいって言って親や教師は言うかもしれないけれども、素直になるということはですね、他人に素直になって言うことを聞かされるんじゃなしにですね、自分自身の気持ちに素直になることが一番大事だと思います、うん、その結果が奇人変人と言われようが、まあ、それは構わないことです。
それは、はい、平たく言うと、はい、なんとかどうっていうね、満ちて言う生き方だと思うんですね、はい、で日本のスポーツというのは、はい、空手、柔道、剣道、はいはい、全部個人ので道を極めるというのが日本のスポーツでしょ、
はい、そうです。
だけど日本の会社組織というのは、はい、全部合議制とか組織で動いていると、
はい、
一方欧米は個人主義と言いながらも、はい、ラグビーとかバスケットボール、ベースボール、はい、全部団体スポーツでしょ、
はい、
でその中で僕は不思議、その欧米がスポーツが団体にもかかわらず個人主義を取ってて、日本はなんとかどう見える個人主義が強いはずやのに組織は全部団体になっていると、
はいはい、
そうするとそこの共通の利益の合致点というのは、はい、オールはワン、ワンフォールオールというのは一人はすべてのため、ね、すべては一人のためにというようなことを、はい、両方ともと、まあ、日本のいいところと、
はい、
欧米のいいところをうまく結びつけることによって、なんかものすごくいいのができてくるように思うんですけどね。
そうですね、まあまあ、国といっても人種といってもみんな人間ですから、まあ宮本武蔵が言った万里一空ではないですけども、うん、真理はの一つなんじゃないでしょうかね。
うん、
そう思いますね。まあ私の答えになってるかどうか分かりませんけども、
岸信行先生の、
はい、
こう生き様ということを、
はい、
不動武雄さんのね、
はい、
本の中で学ばさせていただいて、
はい、
この21世紀今日っていうのは、
はい、
まあ、経済も、はい、外交も今の日本の政治もね揺れ動いてるように、はい、経済も動いてると、
はい、
非常にこう座標軸を持ちにくいこう時代に来てるときに、
はい、
不動のこう、まあ、いわゆるなんとかどっていうね、
はい、
自分の内から湧き出てくる何かを、
はい、
もう一度しっかり見つめ直す、
はい、
時が来てて、
はい、
まさにそのことをこの本の中で述べておられますんで、
はい、うん、結局ですね、これは、まあ、岸先生の言葉でもあるんですけども、世の中がわからないんではなくてですね、自分という軸がはっきりしていない、自分がはっきりしていない、世の中とうまくいってないのでも他人とうまくいってないんでもなくて、自分というものを素直に認めていない、自分という軸を、自分というアンテナというものをはっきりしていないから世の中がはっきり見えない。この、まあ、今私がこうやってお世話になっているラジオもそうですし、テレビもそうですけど、うん、アンテナがグラグラでいろんな方向を向いていたら、うん、音声でも電波でも何でもキャッチできない、
うん、
だけど自分はこうなんだと腰を据えて、自分というものを据えれば、自分きちっと画像も音声もはっきりわかるわけです、
うん、
それがどうしようかな、こうしようかな、あの人はやってるし、この人はこうやってるし、自分はこれでいいんでしょうかと、そういうことを考えていると、いつまでたっても画像は、世の中ははっきり見えてこない、うん、まあ、誰がどう言おうが何と言おうが、自分というものに生まれてきてるんですから、自分というのは自然から分かち与えられたものですから、他に自分以外に自分と同じものは何もないわけですから、その自分の存在を信じるということが自信であって、何も私にはこれが人より優れているどうのこうのというのではなくて、自分として天から生み出されただけで十分にその自分という価値があるんですから、これをですね、つまらないことで自殺したり、他人との比較でですね、自分の価値をないがしろにしたりですね、そういうことはもうこれはとんでもないことなんですね。だからもし死のうと思ってるんだったら、
うん、
もう思い切ってこう自分自身をクレイジーになってですね、うん、生きてみるべきだと、うん、
空手の中に、
はい、
哲学もその精神的な面も、
はい、
宗教観も、すべていろんなファクターがですね、含まれているように思うんですね、
はい、
で木先生は今、はい、まあ、20年以上ニューヨークに住まれて道場を持っておられて、はい、今はもう山形の
山形は新城市ですね、
新城市におられて、
はいはい、
ね、一緒にこの前も、
ね、
どういうあれですか、ニューヨークと山形のとこっていうのはすごくギャップがあるようだけど、まあ その原点というのは山形で、ね、いろんなお父さんからそう学ばれて
木、はい、
先生が存在しているということ
は、もうおっしゃる通りですね、日本のやっぱりこの中央というものにですね、うん、東京、大阪、名古屋とかに集約しがちですけど、
うん、
その山形の最上ですね、おしんの最上です、うん、ここの不便な生活の中にこそ日本の強さの元があったわけですね、
うん、
ですから世界の中心といわれるマンハッタンで、その凶暴な人間たちを相手に生きてこられた精神力と力というものは、この 現日本、まあ、来者は元駐日大使が言ったあの山の向こうのもう一つの日本と言われるこの現日本の中にあったわけです、
うん、
ですから、まあ、欧米化が悪いということはないですけど元のあにあった日本の強さを取り戻すということこれが今
それがむしろ、はい、マンハッタンで、はい、まあね、なかなかマフィア的ないろんな人がいると思うんだけど、
はいは
い、そういう人々が、はい、まあ、要するにカラテッドっていうのをね、はい、見てそして、はい、見るのみならずいかに強いかと実践で示されることによって、はい、彼らの精神構造がこう変わってきたと、はい、
そうです
そうすると、はい、僕は日本の外交安全保障も、単なるハードパワーという武器を持つんでなくって、
はい、
そういう空手内に秘めた日本人の強さを発揮することによって、
はい、
まあ、彼らがある程度尊敬されるそうですね、でそれが僕は本来の日本が持つなんとかどうという道でもソフトパワーというか、
はい、
空手というハードだけど実はソフトパワーである、
そうですね
というふうに思うんですけど
ね、もうスピリットパワーというかですねあの向こうでどんなに上手な英語でもってですね、
うん、
あのいろんな首脳と話をするよりも、うん、もう腹を据えてドンと据えてですね、
うん、
あのこう堅固な姿勢を示すというか、うん、あの国を持って倒れる覚悟じゃないですけど西郷隆盛の精神じゃないですけど、
うんうん、
まあ、そういう覚悟を見せるということそれがすごく大事だと思いますね、
うん、
ですから、まあ、あのじゃあおたおたしてたらダメだと、
うん、
日本人の持ってる本当の強さをですね、
うん、
もう一度世界に示すことがですね、
うん、
これこそ武道は和道であって、うん、世界を取り結ぶ道、
武道は和道ですか、
はい、和道です、
あの
戦いの道でも争いの道でもなく、うん、和を取り戻、あの取り結ぶ道ですね、
うん、
あの私はもう岸先生からそう教わりましたし、
うん、
大変共感しております、
うん、あの広島長崎の問題にも触れるときに、
はいはい、
こうその核という兵器の、はい、まあ、撲滅ということで、ね、アメリカのオバマ大統領が叫ばれているときに、はい、やっぱり日本からそのね、
はい、
まあ、あの核撲滅叫ぶときにこう空手道とかですね、はい、精神的な面とか、
はい、
そういうことを、ね、もっと世界に伝えることによって、
はいはい、
なんかねこう日本の本来持つべき、ね、はい、パワーが生み出されるように思うんですよ ね、
はい、そうですね、戦争に頼るとか、
うん、
あの経済力に頼るとか、うん、そういうのは人間力が足らないからそうなるんだと、
うん、
これは面白いことに岸信行先生も、ね、あの、はい、武蔵選手も同じことを言ってるんですね、
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。今日はあの不動武雄さんにスタジオに来ていただきまして空手のことを教えてどうも本当に不動さんありがとうございます。
どうもありがとうございました。
どうも。
ありがとうございます。